ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、今日も始まりました。大井建設の池田豊社長です。こんばんは。
はい、こんばんは。
そして広報の幅崎玲子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてさて、今回は5週目ということで、はい、スピンオフ企画で、
そうですね、
今日のテーマは何でしょう。
はい、無添加や植物性という言葉に騙されてないですか。
だってきっと、騙されるってことあるんですか。
ちょっとね、直球勝負みたいな、穏やかじゃないテーマですけど、
そうですよね。
今日の話はですね、実は5月に、加護さんがちょうどですね、世界一周旅行に出かけててお休みされてた時にね、これ実はこのテーマ扱ったんですよ。
はい、
それでね、結構これが話題になったっていうか、いろんな人からね、シャンプーや界面活性剤、このことをこう聞かれたりしてですね、そんなこともあったもんですから、今日は改めて、さらにこれの怖い話をですね
出ました。怖い話のような、いい話のような、そのコラボですね。
そうですね、
怖い話、
ちょっと、もう少し掘り下げたいなと、はい、思います。
お願いします。
はい、それじゃあですね、いきなり、加古さんに、質問です。
はい、
シャンプーやボディーソープに、
はい
はい、何が入っているか知ってますか。
石鹸に香料が入っている。石鹸をなんか溶かした成分に香料が入っているのかな。
石鹸っていうのは、洗う成分っていう、そんな感じですかね。ざっくり言うと、水が6割。
水も入ってるの。それも知らなかった
水が6割で、で、洗浄成分が
40%、
4割ですね。
で、
今石鹸という話ありましたけど、石鹸とまた、この例えば合成、洗剤とかね、そんな、実は別物ですね。
別物なんだ。
別物ですね。もう原料が違いますから。
原料から違うんですか。
は
い、
だから石鹸って呼べるのは、その石鹸独自の原料から作られたものが石鹸っていうふうに言われるんですね。
そうなんですね。なんか泡がだって洗うもの、みんな元は石鹸だと思ってた。
そうですよね。
そうなんだ。
はい、それからあと、香料って言われましてね。
はい、
その中に、全体の中にやっぱ香料とか、それから着色料、
そうか、色がね、それそうだ入ってる、
それからね、防腐剤、酸化防止剤、こういったものが出ないとね、シャンプーだってあれでしょ、1週間ぐらいで使い切らないでしょ。
でもなんか防災とかって食べ物だけだと思ってたけどこういうものも、
そうそう、腐っちゃいます
ね。腐っちゃったりするんですか。
そうそう、だから結構ね、この防災とかも、そんなにね、こうやって腐らないようにするっていうことは、なんかあんまり良くないイメージありますよね。それで洗浄成分の中には、界面活性剤、
これはよく聞きますけども、なんとなく食器洗い洗剤に入ってんのかななんて思ってましたが、シャンプーやボディーソープにも入ってたんですね。
入ってるんですよね。それこそ今ね、キッチンの話が出ましたよね。キッチン洗剤、お皿洗いますよね。それじゃあついでに髪の毛も台所で洗っちゃおうなんてことあります。
ないですね。キッチン洗剤で洗ったりとかできないですね。そうですね。
そうですよね。いや、全く同じではないですけどもね、中身が全く同じじゃないけど、結構ね、シャンプーと、このキッチン洗剤とか、こういったものって、似たような、成分がね、含まれてるわけですよ。
そうなんですか。
特に洗浄剤、これから防腐剤とかの中にはね、で、例えばこんなのがあります。 ラウリル硫酸ナトリウム。
なんか怖いなんか怖い、
これってねすごい洗浄力があって、こう油分なんかもね、はい、取っちゃうんですよね。
あ、
それで、あのそれからね、あの水分もね取っちゃうんですよ。で皮膚への浸透力がすごい強いもんだから、
うん、
肌荒れとか、
はい、
皮膚炎とか、
はい、
実はこういったもんってちょっと問題になって、
うんうん、
で今ほとんど使われていないんですね。
で
今これに代わってですね、この浸透力を弱めた、うん、ラウレス硫酸ナトリウム、
はい、
似たような感じですけどもね。
あ、違うんだ、同じだと思った。
さっきはラウリル硫酸ナトリウム、今度はラウレス硫酸ナトリウム、
恐竜みたいです
ね。早口言葉みたいでね、あの言いにくいんですけど、
う
ん、
はい、
これもねやはりすごい洗浄力、あ、まあ、はい、ほとんど性質は同じですね。能力は同じです。ただこういったのが、まあ、やっぱりこう石油由来とかですね、うんうんうん、こういったのが、まあ、よく使われるっていうのは安くシャンプーを作れるんですよね。でもね、
はい、
高いものにも、はい、このラウレス硫酸ナトリウム入ってますよ。
じゃあ高級だからこうっていうわけでもないんですね。
そうですね。それで例えばこのラウレス硫酸ナトリウム、
はい、
あの石油由来でもできるし、だから石油成分からも作られるし、うん、
はい、
ヤシ油からも作られるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
でなんとなく石油でって思うとなんなんですが、はい、ヤシの油だったらいいのかな。どうなんですかね。
ねえ、あのでね、今日のテーマに無添加や植物性なら大丈夫なのっていうね、はい、ところがありました。
そうか、最初、うん、そうでしたね。無添加や植物性という言葉に騙されてないですかでしたが、
そうで、あの、まあ、これちょっと2つあって、
うん、
あのまずはその表示、
うん、
ね、表示の仕方が無添加とか植物性ですね、
はい、うんうん、
で、あの、いやでもね、無添加の定義ってすごい曖昧で、この世界。
そうなんですか。
そうなんですよ。例えばね、一部だけ無添加、
あー、そういう、
一種類でもね、あの添加物がね、うん、入っていないって言ったら無添加って呼んだりですね、
はい、
それからね、これあの旧指定成分無添加、うん、旧指定成分って昔、うん、まあ、2001年のね、
うん、
4月以前は、
うん、
あの化粧品の全成分表示の義務付けてなかったんですね、うん、今はあります、全成分表示しなきゃいけない。でその時に、
うん、
それまでにですね、こう表示しなきゃなんないよって言われたのは、うん、まあ、この旧指定成分ですね、
うん、
でこれは入ってないよったら無添加とかですね。
あ、そうなんですか。
それから、まあ、完全無添加ね、
あ、う
ん、
はい、
もう一切そういうの入ってませんよっていうのは、まあ、完全無添加、
うんうんうん、
だから、ね、あの無添加って言ってもね、えってなんかやっぱ調べてみない。
10のうち1、2個だけ無添加でも、はい、無添加って、ね、言われてるとか、
はい、そうですね。うん、で同じようにこの植物性についても、
はい、
植物性のものもあれば、
うん、はい、
他のものも入ってても、ね、植物性のものを使ってれば、
はい、
植物性って言ったりするんですよね。
そういう、ま、世界だったんですか、はい、
これがまず表示の一つ恐ろしさ、
恐ろしい、
はい、それからもう一つ、うん、さっきね、
うん、
あのラウレス硫酸ナトリウム、はい、これね、あのヤシ油からも作られるっていう話しましたよ ね、はいはい、うん、ね、だから、ね、ヤシ油から作られるんだったら植物性だから安全じゃないのって、
うんうんうん、
ね、あのそんなことないんですよね。
なんと
っていうのは、
うん、
ね、原料は何であれ、
うん、
作られてるものって結局同じものが作られるわけです、
そうなんですか。
だからそこで、ね、やはりちょっと怖い、気をつけなきゃならないのが、
うん、
洗浄力が強すぎるとかですね、
うんうんうん、
やっぱあのその人に必ずしも合うとは限らないわけですよね。
いや、シャンプーとかたくさん出てるから、
はい、
でも表示ってあまりなんか小さくいっぱい書いてあるから見てなかったけども、
そうですね、
もうちょっと考えた方がいいですね。
そうなんです。それであの、ね、やっぱこのシャンプーとか、ね、ボディソープって何が怖いかっていうと、
うん、
頭皮とか、ね、
うん、
あのこの皮膚っていうのは、
うん、
こう口から入れたものよりもある意味怖いんですよね。口から入れたものって肝臓とか腎臓、うん、それからあと腸ですね、
はい、
これで、ね、解毒してくれるんですよ。
あ、体に入れると大変だと思うけれども、はい、
そう、
解毒、
そう、解毒してくれる、そういった器官があるわけですね。
あ、はいはい、
でもあのこの皮膚とか粘膜は、うん、解毒されずにそのまま吸収しちゃうんですね。
なんとそうだったんですか、はい
はい、へ、だからね結構この肌に直接つけるものっていうのは、うん、ほんと気をつけないと怖いですよっていうことなんですね。
それはちょっとあんまりそこまで考えてなかったです、
まあ、あの中にはね安全性の高いこう界面活性剤なんかもね、うん、あります。あの、はい、水天レシチンとかですね。
へ、
あの、まあ、ちょっとね今日は時間もないもんだから、うんうん、詳しくはちょっとね、説明しませんが、うん、ですんであの本当にあのやっぱり、ね、表示をしっかり見てもらって、
はい
はい、危険なのか安全なのか、うん、今ねネットも、ねうん、発達してますから、うんうんうん、自分でも調べられるし自分に合ってるのか合っていないのか、
うんうんうん
ね、そういったところをやっぱりねちゃんと見てから宣伝だけに騙されないで。
そうですね、はい、宣伝と値段に騙されずにですねちゃんと自分で、まあ、自分のねこう脂っぽさとかね、はい、そういう皮膚感とかにもあると思うので、
はい、
ちゃんとそういうところも見るようにしないといけないってことですか。
はい、
じゃあ、 あの池田社長はシャンプーとかボディーソープって何使ってるんですか。は
い、使ってないです。
使ってないの。汚れ落ちるんですか。
あのね水でやってます。
水、
水
だけ。
水だけ。
ええ、
あの本当ですよ。シャンプーも使わない。それからボディーソープも使わない。水だけです。
いいのそれで。
でもねただの水じゃないんですよ。あのねこの水の中にはね、
はい、
本当にもう目に見えない細かな泡がいっぱい入ってる、
うん、はい、
そういう水があるんですね。
なんか炭酸みたいな。
炭酸ではない
です、ね、ではない。
炭酸ではない。
なんでしょうかそれは。
でこの水は実はね、
はい、
洗浄力もちろんねこれ、はい、ねシャンプーの代わりですから、うん、洗浄力もある、うん、それからなんと保湿力もあるんです。それからね、
うん、
温熱作用があって血流を良くするというのをですね、うんうん、実はねあのうちで扱ってるんですね。
そうなんですね、はい、まあ、さすが大井建設株式会社健康オタク社長の池田さんですね。
これねあのウルトラファインバブルっていう泡なんですね、
はい、うんうんうん、
これが先ほど言ったようにものすごいその洗浄能力、それから保湿力、うん、
はい、
それと温熱効果、
はい
はい、そういう力を持った、のがあります。これで、はい、これね売ってます。
売ってるんです
ね。そう売ってます。これでねズバリ
いくら
税込み9900円です。これでね僕はもうほんとシャープなし、
うん、あでもなんでしょうこれどこを取り付け自分で買って帰って取り付けられるものなんですか。
そう結構簡単につけられます。
そう
シャワーヘッドの下のところに、こうホースとシャワーヘッドの間にこれをつけてあげると、水が変わってしまいます。
水が変わって、はい、シャンプーボディーソープいらず。
いらず。
うーん、
本当です。
あでもあのシャンプーした後私とか髪の毛長いし、うん、こうねリンスとかしないと指通りがっていうのもあるんです
けど。そうですね、水道水で洗うとねやっぱりちょっとアルカリが、うん、あのあるもんだから、うんうん、あのパサパサちょっとしやすくなりますが、
うんうん、
これがねそれじゃあリンスの代わりに何を使うかって言ったら、はい、ちょっとねクエン酸。
あなんか聞いたことある。なんかクエン酸って酸っぱい、はい、体をなんか疲れた時にみたいな。それリンスでいいんですか。
そうそうリンス代わりにねあのこの洗面器に小さじ1杯ぐらいクエン酸入れてやって、はい、うん、それをさっと髪の毛に
シャッとするだけ。
そうやってあげれば、
うん、
もうそれだけでリンス代わりになります。
リンス代わりになる。なんか今ちょっと想像つかないんですけど、はい、でもクエン酸あるんですようちに。いやそれちょっとやってみようかな。
そうそうそう、あのね弱酸性が一番いいもんですからね、うん、
弱酸性。
そう肌にも、はい、毛髪にも弱酸性。
へ、はい、
それでキューティクルがキュッと締まって。
おお、キューティクルがキュッと締まる。
そういい具合になりますよ。
そうなんですね、はい、今日はもうシャンプーやボディーソープいらずということで、まあ、バブルマイスターウルトファインバブルのシャワー用もあるんだよということをねお聞きしました。池田社長ありがとうございます。い
やありがとうございました。
さてさてゼロ宣言の家池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オブリアサテライトスタジオよりお送りしています。さあそれではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をお伺いしたいと思います、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。
実は私もこのバブルマイスターシャワー用使ってます。
あ、そうなんですね。
使っております。
それでいつもなんかキラキラというした感じで登場してくださるんですね。
ありがとうございます。いや、あのですから私ね、その使い心地を、はい、こういいですよってこといっぱい話持ってます、
うんうん、あ、そうなんですね。
それをね、今度、うん、はい、あの皆様の前でお話しできる機会があって、はい、まさに FM 島田さん、さっき加古さんが、
はい、私さっき、はい、
紹介してましたアートオビ島田大
井
さんでニュースに、
は
い、そうです、うん、そちらの宮城店ですね、宮城店2階の喜びというところで、うん、島ママドリームのドリームマーケット、
はい、
こちらが開催されるんですが、はい、大井建設出店します。
ここで、
はい、
このマーケットの中で出店するんですね、は
い、出店して、そして今のウルトラファインバブルで水で洗っている社長と私も、
うん、
そこに行きまして皆さんにご紹介したいと思います。
じゃあどんな感じなのかとか実際手に取ってみたりすることも、
あ、物はちゃんと持ってきますのでね、
はい、またあの来週ももう一回このね、うん、あのラジオ生放送ですから、
う
ん、また
そうです、ね、
はい、次の機会にお話しします。
はい、田畑さん、ありがとうございます。さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回、来週もお楽しみに。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。